スマホ印ネットラジです。どうぞよろしくお願いします。今日はエネルギーを考えるっていうような感じで、なんと紹介したらいいんだろう。岩井直人さんと白谷ひろみさんに来ていただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお
お
願い
願い
し
し
ま
ます
。
す。じゃあ自己紹介っていう感じで、ご自分の活動をぜひ教えていただいていいですか？
あ、岩井からでいいですか。
はい、岩井さんからお願いします。
はい、岩井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仕事はですね、一言で言うと環境のことを仕事にしてます。一言すぎてようわからんですけどね、そう思ったらね。
ちょっと詳しくぜひ。
そうですよね。主にね、二つのことをしてるんですが、一つが、今、いろんな会社で環境のことをやりたいという会社が、たくさんあるんですけれどもね。大抵の会社は環境のことをなんかやらんといかんなと思ってると思うんですが、そういう会社に対して、環境のコンサルティングのようなことを、一つはしています。コンサルティングの内容は、その会社、相手の会社さんによってまちまちですね。その会社の、取り組んでいる事業内容に応じて、あとは会社の規模とか、そこの会社の、興味、関心の領域に応じて、会社の環境経営のコンサルティングをするというのが、一つ目の事業です。で、二つ目がですね、よその会社のお手伝いをするっていうんじゃなくて、自ら環境のプロジェクトを作っていくという、環境プロジェクトプロデュースみたいなことを一つしています。それは、自らね、何か問題意識を持って、じゃあこのことを、環境に関するこのことをプロジェクトにしていこうというテーマを見つけて、それをプロジェクトにしていくんですね。例えば、今やってるプロジェクトが札幌まきプロジェクトというのをやってるんですけど、ほら、都市の中って結構ね、木のゴミが出るんですよ。木質系の廃棄物が出るんですね。例えば、街路樹だとか、公園に木がたくさんあるんですけれども、そういう木ってこう定期的に伐
枝
採
払いしますもん
枝
ね。
払いしてるでしょ？それって結構、太めの幹がこう、バサバサと切られるんですね。枝だけじゃなくて。で、そういう、今まで廃棄物になっていたものを、市民の都市のエネルギーとして活用しようという、プロジェクトを今作って、ね。そんな風に、何かテーマを見つけて、自ら環境のプロジェクトを作っていくっていうのを二つ目の仕事に、事業にしています。
ああ、かっこいい。
いや、苦労ばっかりですけどね。
なんだって、NPO 法人じゃないんだってのがまたかっこいいですね。ちゃ んとね、利益を追求してるんだってことですよね。
NPO だってね、事業型の NPO っていうのは、利益を追求して、事業としてやってますから、普通の会社と何ら変わらない NPO たくさんあると思うんですけれども、僕のところは株式会社と、株式会社アイエポという会社とですね、もう一個、一般社団法人で、プロジェクトデザインセンターっていうのを作ってるんですね。これはまさに、コンサルティングではなくて、自らプロジェクトを作っていくっていう目的に作った一般社団法人です。この二つね。この二つを、なんていうのかな。組織として作って仕事をしている。っていうような感じですね。
すごく素敵ですね。
そうですか。ありがとうございます。
いろいろと勉強させていただきたいなって改めて思います。自己紹介的には以上な感じでしょうか？
仕事の自己紹介は以上ですね。
じゃちょっと個人的な自己紹介があるようでした。ぜひ話を聞いて、あまりよく存じ上げないままお呼びして。
そうですよね。そうかそうか。そう。初対面なんです、実はね。
初対面で
初
初
対面
めて
という
です。
かね、札幌と
お
書いて
話しする。
ますけど。
普段私も北海道に住んでるんですけどね。
そうなんです
決して
か。
タイに住んでるわけではないんですけれども。
なるほど。じ
少
ゃあ、
し、個人的な
個
自己
人
紹
的
介
な
をお伺い
プライ
し
ベート
ます。
の方、プライベートっていうかね、仕事以外のところで、趣味はね、よく言うんですけれども、アイロン掛けと、アイロン掛けと靴磨きと巻き割りなんですよ。
いい人ですね。
で、僕実は20年間サラリーマンをやってたことがあるんですが、今46なんですけれども、20年間、 サラリーマンをね、以前やっていて、サラリーマン時代は、ずっとワイシャツとネクタイの生活でしたけれども、まあ、ほとんど、ワイシャツは自分でアイロンをかけてました。
おお、
今もね、ほら、アイロン台ってクリーニング屋さんが使ってる、足がついた高めのやつあるでしょ？あれを買ってね、自分でこうアイロンかけるのが好きなんですよ。それと靴を磨くのが大好きでね、僕なんか他の仕事をやるチャンスがあるとしたらね、靴磨きをやってみたいんです。札幌だったらほら、駅前通りでね、おばちゃんがこう、ゴザ引いてやってるでしょ。ああいうのをね、やってみたいんですよね、人の靴をこう。
靴磨きとアイロンがけの魅力はどの辺にあるんですか？
でもなんとなく共通点あると思いません？靴磨き
ピ
とアイ
シッ
ロン。
とさせたいのかなって思いました。
なんだろう、シュッとさせたいっていうのと、なんかこう、黙々とやるのが好きなのかもしれませんね。黙々とやるけど、ほら、そんな長時間黙々じゃないでしょ。ね、割とこう、短期集中型の黙々。なんとなくね、こう、性に合うのかもしれないですね。
ああ、じゃあ結果が割とパッと目に入るみたいなのが
あ、
好き
そう、
な
そんなに根気強くないんで、
わ
しかも飽きっぽいんで。
あ。
で、
なんかそんな方がエネルギーのことやるっていうのはなんかそういうことかってちょっと思った。どういう
あ、
ことな
そっ
んだ。
か。どういうことなんでしょうね。
なんかこう日々の生活の中で変なところにしわ寄せがいくみたいなのが嫌いで、スカッとさせたいのかなって思いました。
ああ、どうなんだろう。なんかね、そういう自分分析ってあまりうまくないかもしれない。そうやって聞かれると、うまく答えられないかもしれないですね。今度、白谷さんに分析してもらわなくちゃ。
じっとさせるのが好きな方なんですね。
そうでしょうかね。あ、そんなところでいいですか？僕の自己紹
白
介。
谷ひありがとうございました。じゃあ、白谷ひろみちゃんからの自己紹介お願いします。
こんばんは。
こんばんは。
私もじゃあお仕事の自己紹介からしますか？ お仕事は、私は一つには会社をやっていて、で、児童デイサービスの事業所を運営してます。で、それが子供の方の発達を支援するお仕事で、あと、個人事業の方で、大人の発達を支援するようなお仕事をしています。お仕事の紹介はそんなところです。
ね、コーチングとかもされてましたよね。今はもうですか？
大人の方の発達支援っていうので、コーチングみたいな要素も入ってるんですけど、だいぶ、私らしくなってきちゃったっていうか、まあ、コーチングでもあるんですけどね。なんか、心理的なこととかも扱ったり、そんな感じで。
ちゃんとはそのコーチ仲間みたいなで、割と5、6年の付き合いですよね。もっとかもしれないですよね。6、7年ぐらいかも。じゃあぜひプライベートの方の自己紹介もお願いします。
プライベートですか？プライベートには今、2歳の女の子と2人で住んでます。で、日々、何してるかな？ プライベートでは、そうだね、結構、家事、育児に追われてはいないけど、ばかりかな。
福島にもお子さんがいるお話も、このネトラジ中に聞きたいと思ってるんですけど、そ
ああ、
の辺のこともよろしければ。
わかりました。以前に結婚していたことがあって、で、その時に2人の子供がいます。今、16歳と12歳ですけど、その子たちが今、お父さんと一緒に福島県に住んでいます。それで、まあ、その後、私は、 子供ができて、それで、まあ、一人で産んで一人で育てるって決めて、今私はその2歳の女の子と住んでるんですけど、
うん、
まあ、震災の時に、うん、結局福島の子供たちもう離れて住むようになって、どのぐらい経つかな、 4,5 年経つと思うんですけど、うちに避難してきたんです。
物
がなくなっちゃって、で原発がね、福島の場合ね、いつ落ち着くか分からないっつって、うちの方に避難してきて、それで、まあ、自分の産んだ3人の子供と、
うん、
2週間ぐらい一緒に暮らすっていう体験をしました。
うん、
うん、でそのまあその過程自体がすごく私にとってヒーリングだったんだけど、
う
ん、今まで自分が家庭っていうものに対して持ってた罪悪感とか、
うん、
親、自分が育った家庭でこういろいろ似たこう、まあ、パラダイムとかこうトラウマとか、
うん、
親、そういうパターン、
うん、
なんかこう本当やっと見ることができた部分も結構あって、うん、っていうのが自分の子供に囲まれたっていうのがね、すごく安心できることだったんですね、
うん、
で本当に安心した時に、本当に今までになく深いところに降りていくっていうか、深いところを見ることができて、でそれが本当に震災があってあったからこそ、
うん、
だったんですけれども、でそれとは別に、まあ、個人の浄化とかね、ヒーリングとかそういうのはすごく地球環境とかにも大事なことだと思うんですけれども、もっと具体的に、まあ、コーチング的に言えば現実を扱うとかね、プロジェクトとしてとかね、自分の現実の方向性とか在り方とかいうことについて、こうもっとこう直接なんかできることないのかなって思ったに、岩井さんのことが頭に浮かん
で、ぜひひろみちゃんと岩井さんのつながりとか、どこでしたのかとか、なんかこの間お話し会でしたっけ、されたんですよね、どんな感じだったかとか聞きたいなと思います。
うん、それでその時に、そういう話を岩井さんにしてもらえませんかってお願いしました。
どこで知り合われたんですか？
あそこの喫茶店ですよね。
そうですね、あそこの喫茶店ですね。
あそこの喫茶店じゃ分からないですけど分かるように。
札幌市の北区の、あそこ何条でしたっけ、北24条の 西9丁目ぐらいかな、あの辺、
うんうん、
ね、カフェトーンという、カフェがあるんですけど、
ああ行ったことはないですけど、有名ですよね。
うん、その筋では有名かもしれませんね。
うん、
そこで、うん、なんかのイベントの時ですよね。
うん、その時も岩井さん、エコの講師かなんかで来てたんだよね。
そうだっけ、
うん、
うん。その時ですね、2年ぐらい前ですかね。
うん。
うん。
うん、
エコの講師をされてる岩井さんを見てピンときたんですか、ひろちゃん。
うん、その頃私まだ保育園を作りたいとか、
うん、
作りたいとかそんなことを言ってるような時期で、うん、でそういうことを話した時に、なんか岩井さんがすごく真剣に聞いてくれたから、
うん、
いやこの人はいい人だと思ってそれ以降、うん、私のいい人リストに登録されたいい人っていうか
、うん、間違ってるかもしれない大丈夫かな、
登録されてるか
そうそう、
うん、カテゴリー変えてもいいけど
もうそろそろ変わるかもしれませんね、
ちょっと怪しい人とか、なんかそういう、
うん、そうそうそうそうい
い人リストの中にあったので、今回こう話を聞いてみようかなっていう、
うんうん、
うん、
そう、で本当はもともとは違うことで話してしようかなと思ってたんだけど、
うん、
なんか福島のことがあったから、
そうですね、
うん、それで子供と2週間いた直後だったから、いや岩井さんといえばそっちっしょとか、そっちだねと思って、
うん、
うん、
そっちというのは、
なので今日もできればね、岩井さんにそのエコーの内容、
うん、
うん、についてこうなんかいろいろ話してもらえる時間がしっかり取れるといいのかなと思って。
ね、ぜひ
ですけど、
ね、伺いたいですよね、うん。自然エネルギーの研究されてるんでしたっけ？
まあ、研究というかね、まあ、小さいプロジェクトを作っていくっていうのを仕事にしているので、うん、あんまり研究を、まあ、大学みたいな研究機関で研究してるっていうわけじゃないんですけれどもね、うんうん、はい、
ぜひそのお話を詳しく伺いたいんですけど、自然エネルギー、あの原発から自然エネルギーへと変わっていくということは可能ですか？
ね、僕は可能だと思います。で、可能かどうかっていう問いじゃなくって、うん、そこに向けてチャレンジしていこうというね。
キャー、
あのほら、アポロが月にキャーってかっこよすぎますね。なんかね、僕こう今ので変なこと口走ったらごめんなさいね。もうね、さっきも言ったんですけどね、もう毎晩ほぼあの10時から11時ぐらいには寝てるので、お肌のためにこの時間を。そうそう、それ何の話でしたっけ？あ、そうそう、まあ、チャレンジしていくって話ね。あの、ほら、今、僕ら人類は、もうこの辺でかっこよすぎますもんね。うん、僕らはね、今、ほら、壮大な目標に向けてチャレンジしていく時期だと思ってるんです。
うんうんうんうん、
で、例えば、ほら、アポロが月に行く時だって、うんうん、あれは、行ける確証なんか誰も持ってなかったわけです、
うん、誰も行けるなんて思ってなかったんだもんね。
でも行こうと決めて、行くと決めて、そこに向かってチャレンジした結果、まあ、結果として行くことができたわけじゃないですか、
うん、かっこいい、ね、熱いですね。
ほら、たまちゃんのいい人リストに登録されていくでしょ。
登録された。
白谷さんのリストからそろそろ外れますから、じゃあたまちゃんのリストへ。
うんうん、
そう、まあ、そう、だからなければ、生活が維持できないというね、まあ、言ってみれば思い込みみたいなものから自由になって、
うんうんうん、
自然エネルギーでも十分に、幸せな生活を送っていくことができるっていうことをね、うん、次の世代のためにも証明していく必要があると思うんですよね。
うん、
だからできるかどうかっていうと、もうやるしかない。やろう。決める。
誰かがそれをやらねばならぬってやつですね。
うん、うん、ね、やらねばならぬというか、うん、まあそんな義務感でもないんですけれども、
うんうん、
まあ、やってみたいな、やってみようっていうことですよね。
うん、で、私福島に帰った子供が結局帰ったんですけど、どんな生活強いられてるかっていうと、マスクをしなきゃ外に出れない、外で遊べない、うん、家の中に入ってくるときにはこう全部ジャンバーを脱いで靴の泥を払って外と中をこう分ける、もうまるでそれこそ研究室の放射線管理区域と外が逆になったみたいな、外でも遊べない世界、そんなものを私たちは子どもたちに残さなきゃいけないのっていうのはね、すごい思ったよ。こんなヒーリングな、こんな素晴らしい子どもたちに、
うん、
うん、そんな未来しか残せないのって、
うん、
思った。だからもうやるしかない。
チャレンジするしかないですよね、
うん。
具体的にはどのようなチャレンジをされてるか聞いていいですか？
それは岩井に聞いてますか？
岩井
さん。あ、そうですか。はい。
はい。
まあ、小さな第一歩。第一歩目っていうのはね、まあ、小さいと思うんです。
うん、
一歩でたどり着ける距離じゃないので、我々が今目指しているゴールというのは。
うん、
で、僕実は7年前かな、家を建てたんですけれども、一軒、一戸建てを、うん。で、それを実験ハウスにしてみようと思って、
うん、
太陽光パネルを屋根に積んで、あとは小さな風力発電を、まあ、風車を庭先に建てて、
うん、
あとは、雨水の、雨どいをね、屋根につけて、で、うん、タンクの中に収水をして、それを水洗トイレに流すように配管をして、
うん、
あとは、まあ、当時は木質ペレットストーブっていうのを、まあ、7年くらい前から使ってたんですけれども、今は薪ストーブにしたんですが、まあ、灯油を使わないという生活。だから電気はなるべく、北電から買わないで、北電社員であったにもかかわらず、北電から買わずに自分で作る。灯油もなるべく使わないで、そういう木を燃やす生活をする。 水道もね、飲み水はしょうがないけれども、飲める水を、トイレに流すというのは実はすごくもったいないことで、まあ、そういうことをしている国ってそういう国の方が珍しいと思うんですね。なので、トイレに流す水は雨水を使う、まあ、だから決して、使わないというんじゃなくてなるべく使わないという生活を、そういう生活にチャレンジしたんですね。しかも何も、辛抱することなく極めて快適に生活をしながら、そういうことがどこまでできるだろうかという、まあ、挑戦を、まあ、自分の家を建てながらやってみたんです、でそういうふうにね、僕の家は今、まあ、最大で3割から4割くらいの電気を、自分で発電してるんですけれども、だからね、北電なしで生活できるわけでもないし、原子力発電所なしで今すぐ生活できてるわけでもないんですけれども、まあ、言ってみれば両手でこうみんな電力会社の電線にぶら下がりながらこう生活してると思うんですが、まあ、それを、片手を離してみようとね、できるだけ自分で電気を作って足りない分は電力会社から買っていくという、まあ、その主従を逆転していくということを今から7年くらい前に挑戦して、まあ、そういう家庭がね少しでも増えるようにいろんなプロジェクトを作ってるんですね。
いろんなプロジェクト、他にはどのようなのあるとか聞いてもいいですか？
あ、いいですよ。まあ、同じお話の延長線なんですけれども、さっき言ったような太陽光、風車、雨水、ペレットストーブ、全部を、どのぐらいお金かかったかというと、大体200万から300万ぐらいかかるんですよ。
でもそれぐらいで済むんだっていうね。
まあ、太陽光もそんなに大きなパネルを積んでるわけじゃなくて、僕はちょっとずつこうつまみ食いするのにいろんなシステムをこう入れたんでね、まあ、そのぐらいの金額で収まってるんですけれども、それでもね、これ何年ぐらいで元取れるのかなと思って計算してみたら、なんとね、70年くらいなんですよ。70年くらい。まあ、そう。
長く。
結構長いでしょ。で僕はほら、僕は趣味でやってるからマニアだから何年で元取れるなんて全然考えずにただやりたいからやってるんですけれども、でもほら多くの人っていうのはそういう設備をつけるときって、これって何年で元取れるんだろうというのを判断基準にしてやるじゃないですか、
ね、
普通の人は僕みたいな変わり者じゃなくて
マニアじゃない人はね、
マニアじゃない人は、だからね、やっぱりこう経済的にどのくらいのコストが減るのかとか、何年で元取れるのかっていうのを、やっぱり考えていかないと、こういうのは広まっていかないなっていう、これ当たり前のことなんですけど、やってみて分かったんですね。それで、まあ、最初に考えついたプロジェクトが、僕の家って、だいたい3割ぐらい二酸化炭素を削減してるんですよ。今言った設備で。普通の、家庭に比べて。で、だいたい計算したらね、毎年2トンくらい、2000キログラムくらいの二酸化炭素を削減している計算になったので、もしね、万が一その2000キログラムの、二酸化炭素を売ることができたら、まあ、ちょっとは家計の足しになるじゃないですか。70年かけないと元取れないのがもうちょっと短くなるでしょう。そうそう。だからね、そのね、家庭で減らした二酸化炭素を売る仕組みを考えて作ったんですね。それを、まあ、きちんと、まあ、国際的なルールというか、まあ、フォーマルな、まあ、正式な計算の仕方があるので、国で定めた。で、実は二酸化炭素削減量ってこう国同士の取引とかでも何年も前からされてて、今でも企業同士だとかもされてるんですけれども、まあ、それで計算方法があるので、それを家庭で減らした二酸化炭素をその式で計算したんですね。で、それを、買ってもらう仕組みを作ったんです。まず計算をして、何キロ減らしましたという、まあ、証明書みたいのを発行して、誰が証明してくれてるわけじゃないんですよ。ちゃんと、減らしましたというのを自主証明をしてるだけなんですけれども、それでも札幌雪まつりの会場で買ってくれたりだとか、まあ、札幌市で買ってくれたり、あとは、去年だけ、一昨年だけ、札幌市で APEC って貿易担当大臣の会合があったんですけれども、 まあ、それの会議で出している二酸化炭素を、まあ、オフセットというか、チャラにするのにね、相殺するために、その証明書を買ってくれたりだとかって、
ね。
だから、その別に誰が、国が証明してる証明書でもないのに、こういうふうに市民がね、自主的に取り組んだ結果、減らした二酸化炭素、その証書というのはとっても面白いということで、そういう自治体だとかね、いうところが、まあ、買ってくれたりしてるんですね。あと企業だとか、そういうところが買ってくれたりしてるわけです。
そういうところに売りに行くっていう発想が面白いし、発想がすごいよね。
発想すごいですね。実行力すごい。
はね、思い込み外しですよね。
そうそう、思い込み外しね。結構好きなんですよ。僕趣味かもしれないですよ。思い込み外し。
コーチだよね。
コーチだね。
まあそういう自分がね、たくさんの思い込みを持ちながら生きてますけどね。
私その矛盾が。
そうそう。
いや、アイデアはどんな時浮かんでくるんですか？
僕がアイデアを降りてくるんですけれどもね。これ、まあ、同じこと言ってる人何人もいるんですけれども、朝早く、狭いところで、単純作業中、この3つが重なるとね、アイデアがね、こう降りてきやすい。
それで、もしかしてアイロンかけと靴磨きですかね。
アイロンかけね、まあそれもそうかもしれない。あれも単純作業ですよね。狭い部屋で朝早くアイロンかけしてるっていうのは、今の3つの条件に当てはまるかもしれない。朝風呂だとかね。だから朝のトイレ掃除だとか。トイレ掃除ってほら、いいって言うでしょ？
いいって言いますよね。ね、
トイレ掃除いいって言うけど、多分そういうことなのかなと思う。
いや、めちゃくちゃなんか面白いっす。他にはないんですか、面白い話。
他に面白いですか。なんだろう、そう聞かれるとね、何が面白いかなと思うんだけど。まあそういうふうにね、僕、ほら、まあヨーロッパとかで旅行してみると、ほら今、日本と比べてドイツが素晴らしいだとか、デンマークが素晴らしいとかね、スウェーデンが素晴らしいとか、まあそれはエネルギー政策にしても、まあ、そういう自然エネルギーの活用にしても、めちゃめちゃ進んでるでしょう、ヨーロッパの方が。だからヨーロッパってさぞすごいんだろうなと思って、こう、まあ例えばデンマークに行ったりしても、デンマークの街を歩いてたらね、確かにペットボトルは一つも落ちてませんよね。なぜかというと、あれはデポジット制度で、買ったペットボトルをお店に持って行ったら、まあ、当時のデンマーククローンで、まあ、40円とか50円ぐらい戻ってくるわけですよね。そういう仕組みがある、制度があるから、みんなペットボトルを捨てないで持っていくわけですよ。まあ、40円、50円もらえるんだったら、捨てるどころか落ちてるペットボトルがあったら拾って持ってい
く、ね。拾いたいぐらいですよね。子供とかね、
やる。ね、昔やってましたよね。それでも、そうそう。コペンハーゲンの地下鉄っていうか電車の駅っていうか、タバコの吸い殻がたくさん落ちてるんですよ。そう。だから、デンマークの方っていうのは決して、モラルでそういうことをやってるわけじゃなくて、そういうことをやると得する仕組みとかね、思わずやってみたくなる仕組みがあるわけですよね。だから僕がヨーロッパへ行って感じたのは、決して彼らモラルが高いっていうわけではなくって、まあそれもあるかもしれないけども、それだけじゃなくって、環境対策が進んでるっていうのは、やって得する仕組みと、やらなかったら罰せられるルールと、
やらないと損するルールね。
その二つが必要だなと思ったんですね。だから仕組みを作るっていうのは、これ行政の仕事でしょって普通思うかもしれないけれども、市民だとか民間で作れる仕組みっていうの、仕組みだってあるじゃない。だからさっきの仕組みもそうだしね。自分たちでも仕組みを作っていこうと思って、まあそれを仕事にし始めたわけです。
そやー、すごーい。なんかひろみちゃんのお仕事ともなんか共通点あるんじゃないかという気がしました、横で聞いてて。なんかうまく言えないけど、子供たち、ちょっと生きづらいような子供たち、仕組み作ってあげたらうまくやれるみたいなことやってるんじゃないかって理解してて、ひろみちゃんの仕事とか、それとか2回、難しいことをね、やれって命令されたら、 終わる。
人間って弱いじゃない？
そうそうそうそう。
だからそれ認めちゃった時に、やっぱり、うん、あのそう弱くても動けるような仕組み？
通用だよね。バリアフリーってことだよね、早なしもね。
うん。
現れてる感じがするんですけど。
いや、たまちゃん、たまちゃんもスピリチュアルだなって思ったの、今。うん。そうですよね。
本当にね、人は弱いっていうのを認めるっていうことだなっていうのを、なんか、ギャーッとしたね。
それでもやっぱり何かしたいって思っちゃうわけじゃないですか、うん、人って、うん、だからそこにやっぱり仕組みを作っていくっていうそういうコンセンサスはいるのかもしれないね、例えば、原発をやめるとかね、エネルギーの仕組みとか未来を変えるとか言った時に、そういう仕組みみたいのは作っていかなきゃいけないのかもしれないね、
でそれでやるとどんな得があって、やらないとどんな損があるかっていうのを明確にするっていうのは、弱い人間をね、動機づけるすごい大事なところかなっていう、
でもその仕組みを作るっていうのは国しかできないもんだっていう思い込みがあったりするけど、あのまず民間から始めてもいいじゃないみたいな普通の人がやったっていいじゃないっていうのが、やっぱりなんかすごい新鮮だよね、聞いててね、
まずは自分からっていうね、ことの最たるものですよね、外に期待するんじゃなくて、まず自分でできることはないかっていう、なんか今その私タイに来てるんですけど、やっぱりすごいゴミなんだよね、道歩いてて、とにかくゴミの山ばっかり で、私はタイはすごい生命力の豊かな土地として大好きなところなんで、なんだけど、こう悪いところも目に入るっていうか、これは本当どうにかしないといけないっていう豊かな自然、こんなことになっちゃってるみたいな、すごい思いながら歩いたところだったんで、やっぱ仕組みかみたいな、ね、タイも本当貧しい人たちがいっぱいいて、みんな生活困ってるので、そういうデポジット制度とかで戻ってくるんだったら、あっという間にゴミなくなると思うんだけど、本当に誰かが仕組みを作らねば、ウィンウィンでね、貧しい人には仕事が手に入って、自然は元気を取り戻してっていう、ウィンウィンになるなって、
ね、いいですね、
他にはないんですか、岩井さん、面白い話、
僕に聞いてます？
そう、
僕に、僕、そうですよね、
出かけないために、
そうですね、適度に喋らないと寝ちゃいそうで、ね、
風力発電の話とかどうですか？
風力発電の話？風力発電の話ね。風力発電は、なんだっけ、風力発電の話って何を話せばいいのかな。ほら、日本はね、さっき言ったような、ヨーロッパの国々だとか、あと最近中国だとかインドなんていう国が非常に風力発電を伸ばしてるんですけれども、なかなか日本で風力発電が、普及していかない理由の、大きな理由の一つが、固定価格買取制度というのがないんですね。電力の。自然エネルギーで発電した電力の固定価格買取制度というのが、あるんですよ。その風力発電だとか自然エネルギーがものすごく普及している国々では、そういう制度を作ることによって普及してるんですね。これどんな制度かというと、自然エネルギーで発電した電気は、決められた価格で、決められた価格で、決められた期間、電力会社が買い取らなければならないという決まりなんですね、これ。でも日本はそれがないんです。風力発電で発電された電気を買い取るかどうかというのは、電力会社が決めることができるんですよ、今は。なので、風力発電がなかなか普及していかない。けれども、3月11日のあの震災の日の午前中に、ようやく日本でも、その固定価格買取制度を2012年から始めていこうということが閣議決定されてるんですね。
おー、
まあ、細かいその買い取りの条件、いくらかとかね、どのぐらいの期間買い取るのかという細かいルールはこれから決めるんですけれども、まずはそういう制度を日本でも入れていこうということが、やっと3月11日の午前中に
決まったんです。なんかそれ、すごい不合ですね。なんでまたその日、ね、この時間だったの？
本当本当。だから日本もね、そっちの方向に向かおうとしてることは確かなんですね。だからこれからは、まあ、こうご期待だと思います。まあ、それがうまくちゃんと、いい制度設計がされていけば、日本でも、風力発電がもっと普及していくというのは夢ではないと思いますね。
あとなんかこう震災の支援に行った話を聞けという指示がディレクターのサッチンから来てますけど、震災の支援にも行かれたんですか？
震災の支援に、4月の、まあ、上旬に、まあ、たかだか1週間ぐらいですけれども、岩手県の釜石、山田町、あとは宮古市というところに炊き出しの支援に行ってきました。で、仲間がクッキングトラックを持ってるんですね。2トン車の箱車で、箱の中にね、いろんな調理器具がついてるんですよ。ガスで流しがついてたり、あと冷凍庫、まあ、いろんな器具がついてるクッキングトラックを持ってるので、まあ、クックラック号って言うんですけれども、そのクックラック号が、まあ、3月の20日ぐらいに宮城県岩手県に行ったんですね、第一陣として、で僕はそれを追いかけて第二陣として4月の上旬に1週間行きました。で、まあ、いろんな、避難所を回って、炊き出しをしてきました。
どうでしたか？
まあ、行ってみた感想は、笑い9、涙1ぐらいかな。皆さん本当に力強く生きてたと思う。震災に遭われた方はね、もちろん気丈に振る舞ってたんだ。避難所でみんな力を合わせて、まあ、笑いながら、まあ、知らないところでもちろん泣いてたと思うけれども、生きておられたと思いますね。で、僕らもほら、ね、辛いのは皆さん、僕らじゃなくて、被災されている皆さんだから、もちろんそのうるっときたりほろっときたりすることはたくさんあったけれども、ほとんど笑ってました。もうゲラゲラ笑いながら、こんなに笑ったら不謹慎じゃないかと思うぐらいね。
いい話ですね。笑わないとね。
そうそう、笑いってお薬ですよね。栄養剤だと思う。笑う角には何とかって言うけれども、本当に辛い時ほど人間って、まあ、強い人は笑えるんだなと思いましたね。
笑いながらちゃんと行動してるっていうのが肝かなと思いますよね。
それはあの被災地の人たちが、
被災地の人たちもですけど、支援する岩井さんとかがっていう、笑ってればいいかって言って何もしなかったら、やっぱりちょびっと悲しい感じがして、
ね、まあ、笑ってるだけで何もしなかったらそれこそ不謹慎です
ね。そうです
ね。だけど、まあ、元気を出せっていうのはあるけどね。
あのね、やっぱり一番何の役に立たないのが暗い顔を してて何もしないみたいな感じで、
そうね、
で笑いながら行動、暗い顔しながら行動するともありだなとか思って、笑いながら行動するってやっぱり一番こう、かっこいい。それがもしできるならね、あのって弱いのでそれこそできないかもしれないですけど、それができたらやっぱり一番かっこいいかなって。
そうですね、まあ、それができるのもいい仲間がいるからだと思います、僕は。もちろん僕一人でも行けたわけじゃないし、あの、行こうって、まあ、言い出しっぺがいたわけだし、真っ先にね、腰を上げて現地に行った仲間もいるわけだし、僕はそれを追いかけていた第二陣だから、まあそんなにかっこいいもんじゃないけれども、でもそういう仲間がいて本当に感謝してます。嬉しいなと思います。
仲間ですね。
本
当じゃ何もできないですもんね。
何もできないわけじゃないと思うけどね。でもあの、まあ、微力ではあるけど無力じゃないというのを今回分かりましたね。
どのように分かりました？
ほんでやっぱり一人で行けないけれどもね、みんなチームを組んだら行けるようになったとかね、
うん、
あといろんな人の支援で物が集まったりお金が集まったりして、
うん、
僕たちは、まあ、トラックとか車でフェリーに乗って行けたわけですけれども、
うん
まあ、それはもう決して一人ではできることじゃなくて、
うん、
ご好意とあとは勇気と行動と合わさって、
うんう
ん、なんだと思いますね、
うん、なんかそういうこうとても非日常な体験をされたと思うんですけど、そういう体験を通してまたアイデアが浮かんだこととかあったりしませんでしたか？
うん、ありますよ、
ね、お聞きたいです。
朝早くからね、狭いところで単純作業をしてたんで車の中で、ね、いろんなアイデア、こんなことしたいなとかね、次はこんなことしようというアイデアは、まあ、いくつか浮かびました。
なんかもし聞いても差し支えないのがあればぜひ伺いたい
んですけど、もう夜遅いんでね、頭が朦朧としてるのでうまく浮かんでこない。
朝やらないとネトラジ。
そうそう、朝やりますよネトラジ。ちょっと一回休んで、一回あの寝て、
うん、
そうですね、
明日の朝5時から。
私たちが朦朧としてるよね。
私たちが朦朧としてる。
今タイは何時なんですか？ところで、
あ、タイはね、夜のまだ8時42分ですよ。
そうですか。
こちらの方がちょっと早いんですよ。
なるほど、2時間、うん、こっちの方
が2時間、
ね、
そうなんです、そうなんです。でなくても私はちょっと酔っぱりなんで、あまりちょっと省エネルギーじゃないタイプの人間なんですけど、でも聞きたいんですけど、浮かんだアイデア思い出せるんじゃないんですか？
ほら、僕ら行った時はまだ、食べるものも十分なかったり暖房も十分なかったりしてたんで、炊き出し支援というのはとても喜んでいただけたんですけれども、
うんうん、
ほら、いろんなインフラが復旧してきたり、あとはスーパーが営業再開したりね、
うん、
皆さん自分の食料は自分たちで、ね、まあ、もちろん行き渡ってないところもありますけれども、
うん、
食べ物の支援というよりもこれからはもっと違う支援がね、
うん、
支援のニーズというのはその時々で刻々と変わっていくというのが現地に分かるんですね、
うんうん。
途中でね、小樽のおもちゃ屋さん、うん、移動おもちゃ販売してる方が、
はい、はい、
僕らと一緒に回って、うん、なんか僕らがこう炊き出ししてる間に体育館で手品をしたりとかさ、
うん、
そんなおもちゃでこう、みんなと遊んだりっていうのをやってたんですね、
うん、
だからこれからはそういう娯楽だとか、
うん、
まあ、あとね、いろんな日常生活の不便を、まあ、御用聞きをして、小さなニーズをこう、地道に拾っていくような活動というのが必要になってくると思います。
ジンダーリープさん、今日からまた行くっておっしゃってました。
あ、本当。
ああ。
小樽の方なんですよね。
そうですね、小樽で会ってらっしゃいます、ね。
たまたまお会いしたんですけど。
あ、そうなんだ。途中でね、一緒に活動してたんですよ。こういうのとほら、一緒にやるといいんですよね。炊き出しに来た体育館に行って、
うん、
手品もできるんですって言って、まあ、炊き出し準備してる間に手品披露してもらったりとかね。
いいですよね。
そうそう。だから、まあそういう娯楽だとか、ほら、こうしてる間にも現地のニーズっていうのはどんどん変わってきてると思うので、
うん、
現地に行って、そういうニーズを拾ってこちらに届けてそれに伝えるっていうね、うん、そういうメッセンジャーみたいな役割も必要だと思いますしね。
なんかそういうマッチングサイトとか作ってる人とかも何人かいますよね。
あ、そうですね、いますよね、うん、
すごいなとか思って、あのアマゾンがやってたりね、
うんうん、
他にはないんですか？
これ何の話？それは何
でなんかアイデアの話。
被災地の。
あ、被災地に限定しなくても。
限定しなくてもアイデアの話？
うん。
うん、まあね、いろいろあります。これからやろうとしてる事業とかプロジェクトもあるし。
うん。
ね、アイデアはたくさんありますね。だからそのアイデアが浮かんでくるんだけれども。
うん。
じゃあほら、それって一人じゃできるわけじゃないから、じゃあどういうものでやろうかとかね、
うん、
どういう手順でやろうかとか、まあそういった、プロジェクトのデザインとかプロデュースなんですね。 そういうのを、まあ、いろんな仲間と考えてる時間っていうのはとっても楽しいですね。
すごい仲間がいっぱいいらっしゃるんですね、仲間が。
そう、僕ほら、僕能力ないから、僕を助けてくれるとかね、こう支え合ってくれる仲間がいっぱいいます。
あー、素晴らしい。マスターマインドってやつですね。
あ、そういうんですか？よくわかんない。
なんか遮っちゃいます。周りの方が。
あ、そうそう、周りの方がね、こう助けてくれるおかげで僕はなんとか生きてます。
そう言える謙虚さが素晴らしいなと思います。ね、
いい人リストに入れてもらえますか？
大丈夫。
入りたいんだか削除されたいんだか。
ね、よくわかんない。
うん。
ね、柴谷さんの方からそろそろ削除されるかな、ほら、次の入り先を確保して。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。そうなんだと冷静に言われるとね、
そうなの？
うん。しないところがね。岩井さんのブログのタイトルのエコとエロもアートだでしたっけ？あれが私すごい素敵な言葉だなと思って。
あ、エコとエロとアートは。なんだっけ、エコ、エロ、アートの、まあ、みんな、ほら、エロもエロースって愛じゃないですか。
うんうん、
ね、エコも愛だし、根本は。
うんうん
うん、アートも、ね、その対象に対する愛情をね、表現していくっていうのがアートだと思うし、
うんうん
うん、っていうのを、まあ、それをタイトルにしてるんですけどね。ふざけたタイト
ル。うん、素敵です。なんかね、もう大冗談に構えた感じがないのが素敵だなと思います。お話を聞いてても、
うん、
うん、
眠たい、
偉そうじゃないよね。眠たいからですか？眠たい岩井さんに代わってひろみちゃんがなんか岩井さんについてでもいいし、岩井さんの話を伺ってでもいいし、
あのね、
うん、
面白かったのはね。例えば太陽光パネルつけて電力会社からできるだけ自立して、結局依存してるとものが言えないでしょ、うん、言えないじゃないですか、うん、だから自立して、エネルギーを人任せにしない、
うん、
自分で発電するとか、うん、そういうことを、まあ、でやろうと思うとさっきもお話あったけど300万とかかかるっていうのはあって、
うん、
でも子供たちの未来を考えたらやるしかないっていうところにいて、だからって言ってこう急にそれをしなきゃいけないみたいな脅迫観念がないところがすごくね、話聞いてていいなと思うのよ。で、岩井さんがした面白い表現が、自然にそうなっていくのが成熟した社会だっていうふうに言われた時があって、だから気がついたらそうなってるって、だからその頑張ってみんなで無理して投資して仕組み作って太陽光パネルつけましょうみたいな、そういうスローガンとか、コミュニティとかこうテーゼとかそういうものじゃなくて、自然に気がついたらそうなっていくんだよっていうような、それがこう今から起こってくる変革、なんだっていうのが、こう時代の流れの激しさとはこう、なんかこう 逆にっていうか、そうに起こってるっていうのがなんかすごく優しいなと思って。
優しい感じですよね。
塩谷さん、なんか食べたいものありますか？
食べたいものね、
はい、
今お腹空いてんだよね。
そうなんだよ、本当にここにいたら何かご馳走してあげたくな
る。私もご馳走してください
。いくらかい？
そうそう、残念ながらね。
そんなにない。いや、それ現実にしようよ。現実、いつだ
ったっけ？私もご馳走してください。
うん、じゃあ、たまちゃんが帰ってきてから、タイ料理屋で。
やったー！
朝ごはんね。夜は眠たい。
わかりました。ランチで
ランチで真ん中取ってね。
そう、それで 私自身、今ちょっと引っ越しを自分で考えていて、うん、まあ、2歳の子供がお一人で、まあまあ、もちろん私も弱いはダメージだからみんなに手伝って育ててるんだけど、育ててるからやっぱり一戸建てっていうと結構きついんだよね、冬雪かきとか、だってどこ行こうにも、例えば戸建てとかでさ車埋もれてたらさ雪かかなきゃ子供どこも行けないけど、とりあえず子供抱っこして出なきゃいけないわけじゃん、
うん、
でもこう雪乗ってるから車の中に子供乗せることもできないわけじゃん、
うん、
で具体的にそういう手順考えた時に、うん、いやー今は戸建ては無理だよなと思って、
うん、
でするとやっぱりマンションとかそういうことになっていくんだけど、するとやその自然にこう発電するとか、例えば薪ストーブとか、
うん、
そういう可能性ってどんどん難しくなっていくんだよね、
うん、
なんかもう今のエネルギーにどっちかというと頼り切ったような暮らし、
うん、
こうせざるを得なくなっていくんだよね、
うん
うん、なんだけどなんかそのことをね、なんか岩井さんにねどうしようかなとかって言って聞いた時も、いやなんか今はマンションでいいんじゃないのみたいな返事返してくれて、その代わり、うん、例えばこっち側でこうできることないのみたいな、
うん、
事業所とかね、
うん、
なんかで今できることないのって、無理すんじゃなくて、うん、ないのっていう提案をしてくれるから、
うん
うん、なんかねそういうとこもこう楽でいいんだよっていうかね、
うん、
うん、
素晴らしい、
意識さえ忘れずに持ってればそうなっていくって、うん、ね、
楽で楽しくてこうどこにも負荷がかからないっていう、
うん、
いいですよね、環境にも何にも、
うん、
うん、そういうの絶対可能ですよね、それをきっとなんかいいことは難しいはずだとか、環境に優しいっていうことはこう苦労するっていうことだとか、
頑張らなきゃ帰れないとかさ、
そうそう、全部思い込みだよね。
そうそうそう、
ちょっと昔戻らなきゃ無理で、それには多少しんどくて貧しいとか。
うん。
多分ね、もちろん頑張らなきゃならないところもあると思うんです。僕、何でも言う、言うでいいとも思わない。
うん、
うん。うん。ね、やっぱり頑張りどころとかね、力の入れどころっていうのがそれぞれあって、
うん
それは人によっても違うし、場面によっても国によっても違うと思うんだけれども、
うん、
頑張りどころでは僕は、まあ、きちんとめちゃくちゃ頑張る必要があると思うけれども、でも全部頑張ろうとするとこれできなくって、
うん、
だから抜くところもあり頑張るところもありね、だから自分にとっての頑張りどころってどこなんだろうっていうのをみんなこうきちんと考える必要があると思うんですよね、
うん、
できないところを頑張ろうとするとこれはできないですよね、だから、うん、小さいお子さん抱えて一戸建てに住んで、うん、雪かきもしなきゃならなくって、他のね、いろんな一戸建てに伴うハウスワークもしなきゃならないっていうのは、これ大変だから、
うん、
だからそういう環境にある人にとっては、また別に頑張るところが僕あると思うんですよ。
うん。
うん。
うん。そういう人、多分こうネットラジ今聞いてらっしゃったりすると思うんですけど、そういう人はどこで頑張ればいいですか？
それは人それぞれ。だと思うんですよね、うん、その一概に言えることじゃなくって、うん、自分そのために自分だったらこれだったらできるっていうのはやっぱり一人一人が見つけていくことが必要だと思う、
うん、今の自分が無理なくできること一体何だろうってこう、うん、各自が胸に問いかけるっていうような、
そうね、
うん、ペットボトルじゃなくて水筒持ち歩こうとかそういうのを各自が考えればいいっていうような、
ね、
うん、
そういうのもありだし、
うん
ね、車をなるべく使わないっていうのもありだし、
うん、
でもそれを、ね、自分で仕事やってる人がね、その公共交通機関だけで動けって言ってもそれは無理かもしれないから、
うん
うん、そこを頑張ろうとするとやっぱり無理で、やっぱりできないやって思考停止状態になっちゃいますよね、
うん、
自分だったらこれをやるっていうのを一個決めてね、
うん、
そこをやればいいと思う、
そうですね、そうですね、 ですね。私、下りは階段を使うようにしてます。すごい優しいでしょ。上りは無理しなくていい。自
分で言うと。下りでね、エスカレーター乗って。
そう。下りは階段みたいな。上りも階段の使いたい気分の時は使うんですけどね。ね、
そうしたら下りのエスカレーターがね、世の中からだんだん消えていくかもしれませんね。
いや、それはそれでね、やっぱりそれこそちっちゃい子供連れたお母さんとかね、荷物持った人とか、うん、下りがない時に困ることってやっぱあるので、
あるある、そうね、
ね、ないといいってもいいもんでもないんだろうって思うと、いろいろまた複雑な気分になってくるんですけど、
下りは滑り台にするとか
素晴らしい、ありですよね、うん、あの自重で勝手に動くみたいにね、ゆっくり動くんですよ、自重で。
そういうのいいよね、自重で動くエスカレーター。
いいね、あとかスピードが出すぎないように制御してあって、
う
ん、
そうそうそう、
だから普段止まってるんだけど誰かが乗るとずっ
と。あら、それいいんじゃない、ちょっと。
いい、アイデア出ましたね。うん、アイデア出ましたよ。
それいいと思うわ。だからそういうふうに考えたらね、うん、世の中のエスカレーターの消費電力を半分にすることってできるかもしれないよね。
できる、できる。あ、上りと下りちょっと連動させて、下りの方で誰か乗ってるときは、上りの電力ちょっと削減するんですよ。ああ、引っ張り上げられるから。
そうそう、ね、そういうのもありだよね。
うん、面白い。あの、雇用にもなるかも。誰かが必ず下りに乗るんですよ。上りが。
あ、エレベーターガールの仕事が変わるんだ。
そう、体重重い人の仕事っていうか。
ね。
そっか。って言っている間にあっという間にいい時間になってまいりましたけど、
ね、はい、
でもここまで話しててどんな感じですかっていうような漠然としたという投げていいですか。じゃあ岩井さんに、
はい、
はい、
10時から2時の間はあの休まないとお肌に悪いんですよね。そうそうそう、だ今日もね、もうちょっとしたら、眠れるなっていうのが。
はい、すごく眠いっていうのはよく伝わってきました。すみませんでした、遅く。
とんでもありません。
奪いました。ひろみちゃんはどうですか？
なんかね、福島の子供が避難してきてて、で、結局、帰るって本人たちがどうしても言っていろんなこと話したんだけど、帰るって決めたんだよね。でも私はやっぱり危ないって思ってるから、帰らないでほしかったんだけど、結局最後にどうして手放す決断したかっていうと、もう北海道にも原発あるし、もうこれからの時代どこがどう危ないってっていうのももう言えないんだなと思ったんだよね。全部なんかこうつながってるっていうか、だからうん、自分はここでできることやるしかないなみたいな、うん、思いでなんかこう手放して、でね、なんかこうその時々でまあ比較的安全な場所を選んで暮らすような、そんな未来をやっぱり残したくないなっていうのは思う。で、それはやっぱりね、思って、そして具体的にやらないとね。
ですね。実際に福島にお子さんがいる人の発言としてすごい重いですよね。
自分ごとっていうかね。まあ日々はね、本当にもう自分のできることやってるだけなんですけどね。いろんなことを教えてくれるんだなと思って。
そうですね。掲示板にむーちゃんさんからツイッターでリアルタイム聞き書きしておりますっていうのと、 自分ができることを末永く続けていく、できる範囲を日進月歩で広げていく、そうすると周りの人も良い影響が伝わってゆくゆく大きな力となるはずっていうのが入っています、うん、リムちゃんさんいつもありがとうございます。
いい言葉ですね。
いい言葉ですね、
うん
うん、本当にこう無理せず、そしてこう枠とかを取っ払って自由に楽しく仲間と力を合わせてっていうのがやっぱすごい岩井さんに教えてもらったなって思いますね、
うん、そうだね、
ね、で頑張るときには頑張るっていう、
そうそう、
それもいいですよね、
うんうん、
で頑張るとき頑張る方が頑張ら何も頑張らないより絶対楽しいもんっていう、
うん、
うん、時には
うん、そう思いますね、うん、
岩井さんはお仕事としてやってらっしゃるということで、うん、はい、うちの会社に何できるでしょうみたいな相談をする場所みたいな感じなんですか。
うん、そういうご相談も、時々いただきます。
うん、
今ほら環境のこと何かやらなきゃならないと思ってる会社っていうのは、まあ、ほとんどの会社がそう思ってると思うんですね、うん、でも何していいのか分かんないとかね、自分の会社に何ができるだろうって思ってる会社も、とても多くて、
うん、
だからそういう会社と一緒に何ができるのかっていうのを考えていくっていう仕事もねたまにやってます。うん、
そういうことで悩んでらっしゃる方は岩井さんのところへ。何でしたっけ会社名が。
株式会社アイエポです。
アイエポ、
はい、
株式会社アイエポで検索してみてください。アイエポはカタカナで大丈夫ですか。
そうですね、アルファベットで IEPO でアイエポ、ね、
IEPO、
はい、
で検索してみてください。他にはどんなお仕事をされてるんですか。個人の人が岩井さんに何か頼みたいって思った時って何が頼めるんですか。
個人の人ですか。僕
個人じゃなくてもいいですけど
物を売ってるわけないわけではと、お仕事を一緒にするっていう機会は少ないんですけれども、行政だとか企業だとか NPO だとか、まあ、そういうところと一緒に仕事をすることが多いですね。
ああ興味のある方は株式会社 IF で。すごい面白かったです、は
い、ありがとうございます。
すごく刺激になりました。
そうですか、よかった。
ぜひぜひいい人リスト乗ったんでランチでも
タイに呼んでください。タイでランチを食べて
なんかしたいです ね、 タ イ、 ね、タイのゴミを減らすプロジェクトやりましょう。タイで政府と手を組む、
はい、ぜひ、
はい、やりたいな。
うん、
ではでは、なんか、うん、タイと日本を結んだ中継が、初の中継が成功した感じで、はい、今日はここまでに岩井さんが眠たがっていらっしゃるので、ここまでにしたいと思います。
すみません、本当に。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではでは、聞いてくださった皆さんもありがとうございました。おやすみなさい。